武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
2021年控えのノートには5月のことと書いてあります。私の日常でこの数年にないくらい激怒の1週間がありました。それはもちろんコロナに関する出来事だったんですけどもね、はい、まあいろいろございましてというのが一番いいのかな。女房にラジオで公表していいかっつったら、どれだけ我が家の恥を表に出せばとかって言われましたんで、やめます、
はい、やめます、
はい、とにかくコロナとにまつわる出来事で女房とそれからまあ家族の娘たちを挟んでの激しい激論が我が家にありまして、はい、はっきり申しましてこの控えのノートに書いておりますが、目の前が暗くなるほど怒ってしまいました。
怒った、
腹立ったんですね、
はい、
まあその家人ですな、家のものとのものの考え方とか、彼女が、あるいは彼女たちが並べた理屈とか、それから今までの言葉遣いとか、そういうの全部書けるばっかりでほとんど割り切れないっていう
大爆発ですね。
もう本当に腹が立って、それで本当に石のように黙りこくった1週間を過ごしたと。これが面白いもんでありまして、はい、冷静になると全部なんか跡形もなく消えていくんですけど、
はい、
その時は本当に頭に来てカーッとなるというのがね。
で、その内容に関しては言えないということ、
はい、言えないという、誠に残念でございますが、まあちょっと妻の許可が出ませんもんでしたから、はい、この番組で公表するのはやめました、
はい、
なんで公表しようかなと思ったかと言いますとですね、その怒りが実は今日本にあちこちで起こっているのではないだろうか、はい、ちょっと番組が始まる前ディレクターさんとカナとも一緒に話したんですが、
はい、
コロナが巻き起こした家庭内でのこの怒りっていうのは、相当日本の社会の中にふつふつとあるのではないのだろうかなと、
はい、
で家族の不思議なところですけども、それからもうあなたなんであんなには腹が立ったのか説明できなくなってるんですね。
それがだから家族なんですね。
不思議な集団ですよ ね、
ね、
ただしその怒りが結果として家族のバラバラ破綻破局を招いたっていうご家庭は多いんじゃないですかね。
どっちかみたいですよ。例えば夫婦仲が本当にコロナのせいで悪くなった人と、
うん、
こんなに楽しいんだこの人と思って良くなった人と別れるみたいですけどね。
それはもうまさしくあれだよね。コロナで儲かった人もいれば、本当に泣きの涙で店を潰したなんていう、やっぱりそのコロナってのはそういうもんなんだな、
はい、
それで本屋さんに行きまして、そのネタ作りを考えてる時にかなやってみようかと思ったのが、怒りっていうものをまな板の上に置いて三枚に下ろしてみようかなという、
はい、
でいい本が見つかったんでございますが、これはバーバラ、ローゼンワインさんという女性の方、多分黒人の方だと思います。文章からちょっと分かりにくいんですが、バーバラさんはアメリカの怒りについて書いてらっしゃいます。アメリカっていうのはそういう意味では日本とまた桁違いに怒りの本場、ちょうどこの頃でございました。警察官に押さえつけられて黒人の方が亡くなるっていう悲惨が起こりまして、人種差別の宿和に苦しむアメリカ社会に怒りのデモが頻発しておりました。黒人の方が泣きながら差別はやめやって言ったと思ったら、今度はその黒人の方が中華系の人をとっ捕まえて突然殴るというような、コロナを広めたのはお前だという前の大統領の言うことを信じて中国人のおばあちゃんを殴り倒すっていう、いきなり、
はい、
そういうことが、このコロナが撒いた種とはいえ、黒人の人たちの怒りは中国人と間違えて韓国人あるいは日本人に殴りかかるというような怒りに、怒りはテレビメディアに溢れております。特に坂上忍さん、
はい、
この方の怒りは眉毛を八の字にぐっと下げて眉間に縦じわを一本入れて、その怒りと苦しみみたいなものが同時に表現できるという稀有の 番組司会者、
はい、
そして怒りを前面に出す方の中にはモーニングショーでおなじみの玉川さん、
はい、
自分のところの局内でも起きた不祥事に関して自ら社長ではなく一社員の玉川さんが怒りを代弁し、
はい、
申し訳ないという詫びを画面でという
ありましたね。
他に司会者はいらっしゃるのにね。それから見ておりましてこの人は怒りの表情がいいなと思いますのは報道特集金平重則さんという方、
はい、
もう怒りで腹渡煮えくり返るのはガーッと抑えて特有の怒り、
うん、
それから最近割と丸まってきたのが小池都知事、
うん、
小池都知事って春先無然たる横顔でございましたけども夏場過ぎる頃からなんか諦めが半分加わってきて、
はい、
もうやっぱ疲れ切っちゃったんでしょうね。
ちょっとこうマスコミに出るも減ってましたものね。
減ってましたね。
影が薄くなってた時期ありました
ね。でもなんかね都民が半分許せないんでしょうね。なんかね、
は
あ、格のごとく日本でも怒りは溢れております。では怒りとは一体何なのか。
大きい問題ですよ。
でかいだろ。
でかい。
怒りという情動、進化論にのっとって遡るところも込みで三枚に下ろしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚下ろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
怒りというのは日本では何かを批判するとき、あるいは強い主張があるときにこの表情を使う。怒りとは何か。進化論まで遡りますと人間に備わった普遍的情動、怒りっていうものがあるから生存できたと。 DNA によってつながった生存のための感情、つまり生き残るために DNA に刻まれているんですって。英語は非常に感情に関しては分け方が細かでありまして、情動、これはエモーション、感情はフィーリング、情念はパッション、
はい、
怒りでもエモーション、フィーリング、パッション、こういういろんな怒り方があるという、
はい、
考えてみましょう。まず私たちは感情の共同体の中で生きております。世間、近所、家族、職場、学校、それぞれの場に感情がある。その感情に同調させながら同じ集団の感情にダイヤルを合わせて人は生きていくという、なんて言いますか、こういうの、空気を察するか、空気を読むだ、
はい、
ね、場の感情に同期して生きていくと。で、怒りというのはこれも感情なのですが、喜怒哀楽の中でも怒りは頭ではなくて、かなさん、どこに結びついているか。
心、
頭
ではなくて、
頭ではなくて、心でもなくて、内臓に結びついてる。
よく哲也さんがおっしゃってることですね。
はいはいはいはい、
内臓か、
はい、
はい、
身体用語と言いまして体に結びついた言葉なんですが、うん、怒りという感情に関しては内臓に結びついてる、
はい、
腹が立つとか、
はい、
腹渡が煮えくり返るとか、うん、ムカつく、
うん、
そういう言い方をするんでありまして、うん、博多弁では腹角って言いますね。
腹角、
うん、
へえ。
腹の角の字が腹かっきるじゃないかなと。
あ、そう。
昔から怒りは肝臓や胆のと結びつけられておりまして、内臓反応だっていうね、それからあのなんか裁判で裁くときさ、
はい、
カッとなってやっちまった、あれ割と軽いんですよね。カッとなって相手を傷つけた場合、裁判ではカッとなったっていうことで、
はい、
ところが計画的にやるとすごく重たいじゃないですか。
うん、
同じ怒りでも、
うん、は
い、この辺がちょっと難しいところなんですが、さあバーバラさん、どこに入っていったかっていうと、この下面白いところに目つけたな。さまざまな宗教の怒りっていうのに目をつけまして、
はい、
仏教の怒りをこの本の中、怒りの人類史というこのバーバラさんの本の中で紹介してらっしゃるんですね。こんな話がかなあるそうですよ、
はい、
ブッダという人は怒りの解釈実にさっぱりとしておりまして、人生そのものが苦、生きることが苦なわけですから、ブッダ お釈迦様にとりましては、怒りっていうことも生きることの迷い、苦なんですね。で、ブッダはある日のこと、こんな夢を見た。大乗仏教ですな。前後方便の経典の中で説かれていることでありますが、ブッダが夢を見た。500人の菩薩を大きな船に乗せて、河岸に渡る船長をブッダが務めた。菩薩っていうのはもうちょっとで悟る人、観音になれるというランクの人、優等生ですね。500人を船に乗っけて悟りの向こう岸に送り届けるっていう夢を見た。ところがその500人乗ったその船の中に一人鬼畜のごとき盗っ人がいた、
はい、
ブッダは悩んだ。あいつは盗っ人だ。この修行中の菩薩たちを皆殺しにしてでも金品を奪うつもりだ、この鬼畜を見逃すことはできない。ではどうするか。菩薩たちがそのことを知れば、菩薩たちが盗っ人を殴る蹴るして殺したりなんかすると悟りの向こう岸につけない、ブッダはどうするか。どうしたと思う、経典の中で。悩ましいこと考えるね。
ブッダは怒るわけですよね。
怒り
ですよね。
こいつさえいなければ500人の菩薩を観音にまで、悟った人にまで昇格させられるんだ。せっかくの修行がたった一人の盗賊のために台無しになる。悟り一歩手前のところまで来ているのに、ああブッダはこの盗賊盗っ人を、この人殺しをしてもいいと思ってるやつを、鬼畜のごときこいつをどうするか。
その一人だけを抹殺する、
そうなんだ。
あ、そうなんですか。
ブッダは殺すことによって500人の菩薩を観音にする方が重大だと選び、自らが犯罪者になろうと決意する。
ああ、そっか。
それでその鬼畜のごとき盗っ人をブッダが殺すんです。このことを知ったさらに大いなる如来はブッダをどうしたか。
許した。
そうなのよ。
そうなんですか。
この理屈がすごいんだ、このあたり東洋の怒りについて考えてみたいと思います。この続きまた明日のモナリタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日の続きでございます。大乗仏教でございます。500人の菩薩を船に乗っけて向こう岸河岸にまで送り届けようというブッダ、これもちろん夢でございますけども、ブッダの見た夢でございます。その菩薩を向こう岸悟りの河岸に送り届けたら、彼らはそれぞれに観音でいいと思うんだ、観音になれる、悟れる人になるという、はい。ところがその500人乗っけた船の中に一人の極悪非道な悪党が乗っておりまして、殺して金品を奪おうとしているという、そのことを察知したブッダは殺人者という汚名を切ることを当然とし、この悪人を殺すんでございますね、
はい。
それを知った如来はどうブッダをジャッジしたか。昨日カナが言い当てた通り、罪としなかった、
はい、
罰としてブッダの足の裏にトゲを一本刺した。
それはどういう意味なんですか。
まあ、ちょこっとチクッとするぐらいで終わったみたいな。
あ、そういうこと。
でブッダを許した。さらにそのことを知った菩薩たちは悟りし人になって、ブッダが殺した地獄に落ちたその極悪非道な悪党を救い出しに行ったという。
救っちゃうんだ、
うん、
へえ。
この不思議な話だけど、いかにも仏教だよね。
え、でも救ってまた悪さしたりしないんですか。
知らない、そこは。でもかな、仏教においては憎悪のない怒りというのは慈悲の一つであると、
うん、
ブッダがやむなくその悪党を殺したっていうのはこれは慈悲なんだという解釈がありまして、仏教には憎悪のない怒りの神様が誕生した。どうぞ。怒りの神様。
怒りの神様って
不動明王。
不動明
王か。怒ってるじゃん。
はい、怒ってる怒ってる。
それからアシュラ。
アシュラか。
アシュラなんてね、修羅場って言いますけど、それからダッキーニ、お稲荷さん。
あ、ダッキーニって言うんですか。
あれ本当の名前じゃない、ダッキーニっていうのよ。
お稲荷さんは怒ってるんですか？
あれ、キツネ、悪いキツネで人に取り付いて、俺さっくりするんだ。取り付かれた人の形相が一変して、だから、気味の悪いキツネも時々いるでしょ？ものすごい目で睨みつけているお稲荷さんのキツネってのを見ますよね。で、これヒンドゥー教の神様なんですが、ヤマアンタカというのがいまして、これは死神を怒るという神様でありまして、牛の形相、三つ目牙、青い肌、見たことないかな。時々台所の隅っこの方にこの、青い牛の、
へ
え。なんか絵札で貼ってありますよ。
怖い顔なんですか？
うん。それはやっぱ怪物だもん。はい、このあたりが九段っていう化け物になるんでしょうね、日本では。九段って知ってる？
九段？わかんないです。
人弁に牛の字書いて
ある。人弁に牛。あ、九段、剣ですね。うん、この剣は。
事件の剣。
はいはい。
九段っていうのは、人間の社会における悪いことを予言で言うの。お前んちもうすぐ焼けるよとかって。
嫌ですね。
うん。で、顔が牛なのよ。で、首から下が人間なの。
あ、だから人と牛の感じ。
そう。こいつが先に起こることを今言いに行くんで、うん、例の件聞いてましたっていう。
あ、そのことだよ。それで件なんだ。
そのことだよ。
じゃあ事件は？
事件はやっぱり九段が言った悪いことなんだ。そんな風にしてできてきてるのよ。だから何気なく使ってる言葉の中に怒りの神様がいたりなんかするんでございますね。
はい、
怒りは仏教では仏が発した慈悲の一つであると。禅宗なんかでは迷ってる後輩に向かってカーッって言うじゃない。
はい、
はい、パーンって
座禅の時の。
そう、はい、あれ許されるわけよ。
ああ、そうか。
だから、仏教の怒りっていうのは、そういう意味では、慈悲の一つという、導きの一つであるという、愛の無知というような響きに近いのかな。
そうか、怒りの種類が違うんだ。
はい。これがまた西洋に行きますと、宗教とか神話の中に怒りが出てくるんでありますけども、これがものすごく複雑なんですね。でもバーバラさんはアメリカ社会をきちんと見るためには西洋の怒りっていうのも分析しないとということで紹介しておられます。突然後ろからクラクションを鳴らされた、びっくりします。このびっくりが悪意だと判断すると、こっから怒りになる。仕返しをしてやると思った瞬間、怒りは情念と化して相手に仕返すまでやめることができない。怒りの状態に心が囚われていくわけでありますが、セネカという西洋の賢人がおります。この方が戯曲を残しておられますが、これがね、不思議なんだ。イアソンとメディアは二人の子を成した夫婦。奥さんの名前なのよ、メディアっていうのは。はい、ところがイアソンは三人を捨てて王様の娘と結婚。その裏切りの理由が、奥さんには言わなかった。奥さんのメディアには言わなかったんですが、王様がその自分の妻と子供を殺そうとしているということを知ったもんですから、うん、王様の娘と不倫したわけですよ。
あ、そう、仕方なくってことですね。
そう。だから、なんか不倫なんてのはそういう深い事情があるんじゃないですか。
深い事情ない人の方が多いと思いますよ。
はい、もうかなさんの反撃。あ、もう時間いっぱいですね。さあ、やっと興味を持っていただいたところで、この女性メディア、いかなる運命の怒りに包まれるか、乞うご期待の明日でございます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
怒りについて考えている今週でございます。王女メディア、これも怒りの物語であります。はい、妻と二人の子供を捨てて王様の娘と不倫をしたという、婿になってしまったという、その裏切りには理由があって、子供と妻のメディア、これは王の悪意がありまして殺されようとしていることを察知した旦那のイアソンが、王様の娘と結婚することによって妻と子供を守ったんでありますが、
はい、
悲劇はこっからでございまして、メディアはこの旦那イアソンの裏切りを激怒、やがて復讐の鬼と化しまして、王の娘を殺し、イアソンを悲しめるために 二人の子供を殺し、自分も死んだ。そうまでして、イアソンに苦しみ、悲しみを与えたっていう怒りですよね。
はい、
ところが、これ本当に不思議な物語でありまして、メディアの怒りが身を破滅させたのですが、なんと死んだメディアは羽のついた戦車で天国へ運ばれたっていう。
はあ、
つまりメディアがしたことは間違ってなかった、怒りは間違ってなかった、うん、なぜならば実はイアソンはなんだかんだ言いながら神様に対しては不謹慎なことをしようとしていたので、神様の怒りに触れてこのざまになったのだっていう。話複雑すぎる、分かった？
結構ややこしい
ですね。ややこしいのよ、
はい、
ややこしいと言っていいのは、ブッダと王女メディアのこの2つの話に共通しているのは、うん、人間の怒りの内側に神様の怒りが仕掛けられている。怒りは全く意味の違うものになって、たとえその人間が人殺しをしても、それが神様の怒りを代弁するものだったらば許されるというややこしさになるということなんです、
はい、
だから変な言い方すると、この2つの物語、ブッダと王女メディアの悲劇は何かというと、宗教というのは人間に対してはいくらでも残酷なことをできるということですね。そのことを感じてしまうんでありますね、
はい、
この怒りの人類史の中にはギリシャ・ローマの怒りから、まあ、仏教の怒りの紹介もありますけど、旧約の神様の怒り、新約のイエスの怒りまで網羅してあるんですよ、
はい、
私もそのとにかく怒りを読み解こうと思いまして、三枚に下ろそうと思いまして読んでおりましたが、猛烈に眠くなりまして、50ページほどをうたた寝で飛ばしてしまいました
、はい、
よっぽど眠たかったんですね、
はい、
眠りながら本を読んでるもんで、ページはめくるんですけど文字は全く頭の中に流れ込んできておりません、
はい、
こういう一種催眠読書みたいなのあるんです。
そういう時ありますよね。でもね、
ある。
目を文字を追って動いてるし、めくってるんだけど、はい、全然頭入ってきてないって。
全然ね、文字がページから頭に入ろうとするのが跳ね返されて落ちていくのが見えるんだよね。ポロポロポロポロ。
はい。
ですから、あの、何が書いてあったのか、もうちょっと皆さんにお伝えのしようがない。
結局そこで終わりですか。
わかりません。
普通それまた読み返すとかないんですか。
あのね、
はい、
眠りながら飛ばしたところはね、同じこと。戻って読もうとしてもまた眠るの。
そうです。
それはね、やっぱりね、なんかが拒否するのよ。
あ、
もうそうなると本はダメ本当にね、はい、であるところからまた急にスッと目が覚めて文字がポンポン入ってきて、はい、そっち側を考えることの方が忙しくなるんで、
はい、
飛ばしっぱなしですから、はい、飛ばしたということで、
あ、
私のお話には付き合ってください。
で、
武田の目がパッと覚めて文字が入ってきたのが、うん、アウシュビッツでは滅多に怒りが燃え上がることはなかったというこの文章。あのユダヤの方々を数百万人虐殺したというアウシュビッツ収容所があります。人間を、尊厳を全て取り上げて抹殺していくという、あそこには怒りがなかったという。
怒りはなかったんですね、
はい、あのナチスによる殺戮の収容所の中に怒りがなかったとはどういうことなのか、そこあたりから目がパチッと。そのアウシュビッツの収容所の中、要求が常に満たされない世界があった。時とし同郷の同じ人種として助け合うことがあっても、パンのかけら、スプーン、お椀、厚手のシャツという私物が用心していないと盗まれるという環境があった。そして他のグループに対してはいくらでも冷酷になれるという人間の実相がアウシュビッツにはあったという。同じ民族であって、同じ苦悩、理不尽な苦悩の中におっても激しく警戒し合うようになり、何が悪いのかを忘れてしまうんです。
はい、
そして人が階層に分けられ、階層ごとに 下に対して権力を振るうという特権が与えられると、下の階層に対してはいくらでも残酷なことをしてしまうという、これナチスが考えた方法ですよ。恐ろしいよね。このあたりから怒り深みを増していきます。この続きまた明日のモノイタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
あのユダヤの方々を数百万人虐殺したというアウシュビッツ、そのアウシュビッツでは滅多に怒りが燃え上がることはなかった、そういう人間の手触りっていうのは想像がつかないよね、
怒りがないっていうのがちょっと不思議。
すごいよな。アウシュビッツにおいて感情ですよね、情動は存在しなかった、恐怖すらもなかったって。
そうなんだ。
ほとんどの収容者は無表情で、環境の中でのルールで己を縛り付けることができたという、階層に閉じ込められ、下に対する権力が与えられると、人々は下に対していくらでも残酷になれるという、だから国の中で密告制度を引いたりなんかしますと、違反者を見つけることに忙しくて、なぜ違反者が悪いのかを考えなくなるっていう、これ皆さん今アウシュビッツの話をしますけども、あの人間心理の闇の部分、ダークサイドの話を聞くと思って聞いてくださいね、これはあの別の本で知った話なんですよ。ナチスの本部からその収容所の所長のところに、明日100人ガス室で殺してください、そういう仕事業務の命令が来るわけですね。そこで100人の死刑囚の台帳を作り、本部へ送り許可を得た。その100人の変更は絶対許されない、明日実行しなさいという指示があった。でその100人を選んで、時間が来たらガス室に送り込むだけというところまで段取りを所長が整えたんです。その前夜のことですが、100人のうちの10名が何を食べたか腹痛で歩くことが困難になった、その収容所の鉄則では、ガス室に行くときは本人は裸足で歩いて入らなければならないという規約があって、10人が歩けないとなると所長、ナチス本部から怒られそうな恐怖心に駆られまして、所長がやったこと、すごいんだこれ。何をしたと思う？
なんだ？
収容所から自転車で飛び出してって、夜ですよ、深夜、森を抜けて近くのお医者様に行って、腹痛の薬をもらってきて、そのお医者様に10人のそばで手当てしてもらった。
なんか本末転倒、なんて言うんですかこういうの。
それで翌日腹痛が消えて、所長もよかったよかったって言いながら、10人の手を握って、さあシャワーを浴びようって言いながら、彼らを100人の列に並べてガス室へ送り込んで自分の業務を果たした。これは V.E. フランクル、夜と霧っていう名作あります。この中に出てくる体験談なんであります。
はい、
人間ってここまでトンチンカンになるんです。このようなことはスターリンが作った強制収容所でも起こっていますし、とにかくもう一度繰り返しますが、階級で人間を縛り、食物、労働、睡眠、休憩等々を上位の者があらかじめ下位に向かって定められる制度を引いてしまうと、人々は怒りを失うんです。だから怒りがあるっていうのは生きてる証でもあるんだよな、お互いに無関心無表情になる、こういうのはやっぱりアウシュビッツ以外でも世界の情勢の中でもありますよね、暴力は怒りから生まれるのではない、怒りの定義はそんなに簡単なものではない、武田さんの説ですよ皆さん、5つの国を考えてみましょう。中国、北朝鮮、アメリカ、ミャンマー、アフガン、この5つには共通点がある。共通点は何か、それは壁を必要としている、つまり壁がこの手のことを作っているとすれば、怒りとは壁である。これは私本に書きたいね本当に。
これは 哲也さんがおっしゃってる。
これは俺。
怒りは壁、壁は怒り。うん。バイ哲也。
バイ哲也。はい。でも、日本はまだ壁はない。壁はないけども、壁作りに勤しもうとしている人はいっぱいいるんだ。
日本で。
日本で。
はい。
ええ、で、この人たちは、I am angry。私は怒ってる。これに続いて、私は傷ついた。私は戸惑った。私は不安だ。私は孤独だっていう、情動を標榜なさる方が日本社会にも着々と増えてきた。
はい、
この私の情動をその言う人、この人たちというのは自分の言葉で他者を攻撃し始める。で、壁を作るんです。うん、壁を作った一般の人たちがやったことをヘイトスピーチっていう。
あれ
壁が欲しくてたまんないんだよね。
はい、
あれは全部自分の情動を自らの看板にした人だよね。それがまた SNS で一方的に攻撃するという、バカ、クソ、死ね、これを繰り返すという、そうやってその人を壁で囲むっていうのが怒りの発散の仕方になってるわけだね。
はい、
でも考えたけど、かなりやっぱりあれだよね、あの殴り返さない人を選んでるよね。というわけでございまして、怒り、こんな風にして考えると、
はい、
なんとなく現代的な一つのこうキーワードだって気づきませんか。
特に今のみんなが抱いている怒りっていう感情ですよね。
はい、来週もね、ちょっと皆さん怒らずに付き合っていただきたいというふうに思います。はい、この続きまた来週のまな板の上で。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.